主イエスキリストの皆を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださった皆様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。オンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。本当にですね、皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、白馬の湯越えキャンプを持たれました。で、天候のこととかいろいろ気がかりとはなったんですけど、本当に一つずつ神様が掘ってくださって祝福されました。で、300名以上の方が、320名ぐらいの方でしょうかね、が加わってですね、キャンプをすることができました。で、ちょっといろいろアクシデントもあって、キャンプの前に来ようとしていた電子光牧師の、ね、息子さんのダビデ君が事故に遭ってしまうということがあったんですけど、元気にですね、キャンプの方にもバックをこうやって参加金してますけど、本当に参加することができてですね、本当に感謝でした。そしてですね、最初からなんていうんですか、こう、すごい人材があって、秋元牧師は最初にこう主を褒めたたえたんですね。で、いろんな事柄を一つ一つこう主に感謝していったんですけど、その中ですごいこう精霊の働きが強くなっていって、でなんかこう自分自身がこう解放されましたし、なんか霊的なものを切られるっていう、こう感覚があったんですね、個人的には。それですごくその最初の開会礼拝というのはすごくですね、心に、残り、またはすごくですね、こう祝福されました。主を褒めたたえるということはいかに大事なんだなっていうことを思いましたし、この白馬からリバイバルの働きが本当に始まっていくっていう、こう感覚がですね、こう感じることができました。で、あとは政界とかではですね、ニューヨーク教会のダニエル浅野牧師ご夫妻の証とか、それからブラジル の松本宣教師の証とかですね、それとか松田先生の証とか、いろんな方々の証があって、また音声が上がってますので、ぜひですね、あとアストンで売ってますので、ぜひ聞いてみていただきたいというふうに思います。あと木本牧師からは滝典子牧師に言っておられましたけど、マルコの福音書の、1章の3節のところですね、ちょうどディボーションの、その日のディボーションのところだったんですけども、アランドで叫ぶ者の声がする、主の道を漁師、その通れる道をまっすぐにせよというところから、主に語られました。で、もう一箇所は聞き従うというところですね、サムエル記最後の集会では第1サムエル記の15章のところから、聞き従うことは牛の死後に勝るということですね、ところからですね、語られたんですね。で、たくさんのですね、祝福を本当に神様はですね、この白馬キャンプにですね、与えて通してくださいました。で、あとそれとですね、この後で愛するということもちょっとお話ししたいと思うんですけども、たまのクラスがそれぞれ分かれていったんですね。で、いろんなクラスに分かれていかれまして、で、成越佐々木さんはその預言者学校の上級クラスの卒業者の人たちのクラスに出て、預言のですね、訓練とか学びとかをされていたところ、そこもすごい充実していてですね、よかったということなんですね。で、いろんな予言といっても予告ですとか指示とかいろんな分野がありますけど、それぞれの分野の働きを神様が導いておられて、まだはっきりわからない部分もありますけど、自分がどういうふうに召されているのかとかですね、それをこうさらにこう知っていくという面でもですね、いいなって思いました。で、普段なんかこうたくさんやるっていうことはない方にもいても、そのたくさんそこでこうみんなの中で語ったりとかですね、そういう訓練もあって、特にこう精霊の働きというのはいろんな働きがあるなということをですね、思いました。癒しのところで癒しがたくさん起こったりとかですね、したということを聞いています。で、私は意外と時を交わしのクラスです、皆さんに祈っていただいたんですけども、セミナーと実践があったんですけど、この意外と時を交わしのクラスって例年なんかこう人気があんまりないんですよね。で、あんまり来られない、多くの人は来られないんですけど、でも逆にこのいろんな方々、その人来た人々のお話を聞くこともできてですね、すごくこういろんな、恵みといいますか、お互いその分かち合う時もで持つことができて、すごく感謝でありました。で、皆さんご存知だと思うんですけど、バブルの塔がですね、作れなくなったのは、神様がそのバブルの塔を壊したんじゃなくって、 言葉を混乱させてですね、こう行かれたわけですよね。そして言葉はお互いに通じなくなっていることを通して、もうそれを作ることができなくなっていったんですけども、このペンテコステの時は逆で、みんなが聖霊に満たされて語った異言が聞いた人にとっては予言であって、そしてそれぞれの国の言葉でこう福音が語られていったわけなんですね。今度混乱されて言葉によって混乱通じなくなったんですけど、今度ペンテコステの時っていうのは逆に言葉がですね、みんなが分かるようにしてくださったっていう、なんかこう逆のことが始まってるんですね。でバブロンとの時は彼らがこんなことをし始めたら彼らができないことはなくなるっていうふうに主は言われてましたけど、逆にこの私たちクリスチャンにできないことがないぐらい神様はですね、これから聖霊の働きを通して素晴らしいことを成してくださるんだなということを思いました。で、ちょっと長くなったんですけども、で異言と異言の解き明かしの中でですね、こう面白い証しがした方がおられたんですけど、イスラエルチームに行かれた時にですね、ダンホテルって大きいですね、あれ5つ星でしかない、すごい素晴らしいホテルですね、大統領が泊まるようなホテルが皆さん泊まってるんですけど、それがすごい大きいホテルでですね、巨大なホテルで、でその1階がもうすでに6階になってて、でこうさらにもっと上があるわけなんですけど、ではロビーが6階にあるんですかね、それでもう巨大なホテルで A とか B とか分かれていて、塔もですね、で最初行ったとこ泊まった時と違う、こう次の日違うところにあったみたいで、部屋が変わったってことがあったみたいですけど、その方はその行ったんですけど、その見つからなくって、でしかもホテルが広いのでですね、聞く人もいなかったそうなんですね。そしたらある外国人の方が廊下を通って、ホテル利用しているお客さんですけども、その方が来てですね、歩いてきたので声をかけて、片子の大人にですね、ロビーに行きたいのでロビーロビーっていうふうに言ったんですけど、ノーとか言われてですね、断られちゃったそうですね。で分からないって言って、仕方ないんでまた探していって、であるこのエレベーターに乗ったそうなんですね。そしたらまたその方が乗ってこられて、で同じ人だったんですけど、でその時にその人がですね、この異言で語ってみようと思ったそうなんですね。なんでそういうふうに思われたのか分かんないんですけど、でその方にこう異言で語り始めたそうなんですよ。そしたらなんかその人が分かったみたいで、でなんか語り返してくださったそうなんですね。でその語り返してくれた言葉が、その方に自分にとって日本語に聞こえたっていうですね、という不思議なことなんですけど、それでこう言って、ああ言って、こう言って、こう言って、こう行けばいけるよっていうことをですね、教えてくれたそうなんですね。それでその通り行ったらちゃんとそこにつけたっていうですね、お話だったんですね。で本当にそんなことがあるもんなんだなと思うんですけど、本当に困った時に、でも神様はその異言を通して、いつもいつもそういう働き方をされるとは限らないと思うんですけども、異言で話したら向こうが分かって、そしてそのこと向こうから返ってきた言葉が日本語に聞こえたってですね、ちょっと本当に不思議なことだと思うんですけど、これちょっと吟味が必要なことだと思うんですけど、でも確かに、その部屋を間違えなく元のところに帰れたっていうですね、そういうことが起こったんですね。で異言と異言の受け橋ってですね、ちょっと異言とか癒しとかそこら辺はですね、予言もそうですけど、聖書にこう実際例が書かれてるわけです。でも異言の解き明かしって実際例がどこにもないんですね。異言の解き明かしっていう賜物があるってことは書いてあるんですけど、それはこうないものですから、私たちはよくわからない面があるんですね。どういうふうに用いたとか書いてるところがないので、でも本当にこう訓練をすることを通していろんなこう、示しや語りかけがあってですね、お互いにこうすごく祝福されたんですね。でなんか当たってる部分とかこういくつかあって、確かにこの異言を通してこう語っていること、解き明かしがこう当たっている部分があって、それがですね、すごく学びになりました。ただ日々ですね、もっとちゃんとこうやっぱり賜物をですね、こう日々用いて、こうその時だけじゃなくてどんどん用いていかないと、私たちはこう引き上げていかないので、やっぱり聖霊の働きなんですけど、私たちがこうちゃんと用意して、こう準備して、こういつも語っているっていうことですね。それが本当に正確に捉えられるポイントになっていきますし、訓練としてすごく大事なことであるなということをですね、感じました。もうすごくですね、各 クラスも祝福されまして本当に感謝でした。であと、もう一つは映像祭ですね。映像祭がとても祝福されましたけども、それぞれの作品がとっても素晴らしい作品ですですね、感謝でした。で福岡の作品も2つですね、挙げられて、その短くコメントで評価してくださるんですけど、いろんな評価をいただいたりしてですね、本当に祝福された時でした。感謝します。ではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日読んでいただいたところですね、いただいたエペソの3章のところを見ていきたいと思います。で、もう一度ちょっとお読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれる全ての名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アーメン。でここの箇所はパウロが祈っている箇所なんですね。そしてこのエペソの方々に対して、特に19節の人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるようにって取り出している箇所なんですね。で今日は愛を、神様の愛を私たちが知っていくっていうことに関してですね、お話をしていきたいと思います。で神様は私たちにこのお愛しておられ、そして最善のものをですね、一人一人に与えたい、また私たちを一人一人助けたいと願っていつもおられるわけなんですね。 でも私たちの方でその、神様に愛されているってことがわからないと言いますか、そういう時があると思うんですね。特にこう例えば信仰に入ったばっかりの子ですね。秋元牧師はなんか神様が遠いところにいる方のようにですね、こう感じていたそうですね。でもある時ハドソン・テイラーっていう人の本を読んだ時に、神様からの語りかけを受けて、その手紙の中にですね、このそのあなたは遠いところに、神様は、ね、遠いところにいると思っているけれどもそうではないって、内側に住んでいてあなたを愛している、そして祝福し助けを与えようとしているってことを語られて、でその時にですね、こう威厳がこう出るようになっていったんですね。で不思議なことなんですけども、ただそれに気づかないことが私たちに多いんだなっていうことをですね、神様、自分が神様にいかに愛されているかっていうことをですね、気がつかないっていいますか、そういうことがこう多くあるんだなって思うんですね。で、その中で神様の一番この願っていることは、私たちが幸せになることをですね、を願ってくださっているわけなんですね。で神様ほど、私たちほど神様に愛されているものはなく、本当にこう、私たちが本当に幸せで喜びを持って、またいろんなものからもこうしがらみからも解放されて、そして本当に喜びを持って生きてほしいですね、そういうことを神様は願ってまた導いてくださっているわけですね。でもう一つ、神様は私たちを通して神様の計画っていうのがあって、人生の計画ですね、働きとか、それを私たちを通して神様の栄光を表したいと願っているわけです。 でも中心は私たちが幸せになることであるわけなんですね。ただそれはその私たちがじゃあ幸せになってから使命を行おうっていうことではなくて、この神様の計画に私たちが従っていくときに、どんどんどんどん私たちが幸せになり、神様の愛を体験していくっていうことなんですね。だから私たちは一つ大事なことは、こう信仰を用いること、その中心は聞き従うことですね、神様に聞き従うことですね。で秋元牧師は自分の人生はですね、薄暗い 中を歩んできたってですね、真っ暗じゃないんですけど薄暗い中をですね歩んできたっていうことを言っておりますね。で、自分の好きなことができたら幸せだと最初は思ってたんですけど、でもそれは自分の人生というのはその思うようにいかなかったり、そして薄暗いものだった。でも神様に従うようになってから本当にそれは最善の人生に変えられていったということをですね言われたんですね。で、今白馬でキャンプが持たれてるんですけども、秋元牧師にとってはこう行きたいとこだったわけですね。山小屋の灯火の歌を毎日毎日毎日毎日毎日歌ってて、まあ、私たちもそれを耳にタコができるぐらい聞いてますけど、で本当に行きたいなと思ってるところに神様今キャンプ場に毎年こう春と冬と夏を生かしてくださってるわけなんですけど、私たちが本当にこう喜ぶこと、嬉しいこと、本当にですね楽しいこと、懐かしいこと、私たちが喜ぶことを神様は本当にこう、用意してくださっている。本当にこう私たちのこうなんて言うんでしょうか、心の金銭っていうんですか、それをよく分かっていて、それでこう神様がこう愛してくださって導いてくださっているわけなんですね。ですからそれを私たちはこの体験していくっていうことがですね重要であるってことを覚えていきたいと思います。で、本当にそれがまたリバイバルの備え、永遠に向かっての備えであるっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。で、ここで16節で、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいます、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますようにって言います。で、内なる人を強くしてくださいますようにっていうことをですね言っています。で、信仰によってっていうふうに書いてありますけども、私たちの内なる人っていうのはそれぞれですね本当にこう信仰によって詰められていくものなんだなっていうことをですねこう見ることができるわけなんですね。私はちょっと私の父はとてもいい、人だったんですけども、いい方だったんですけども、ちょっと気が短かったんですね。で瞬間言わましのようにこういつ起こるか分からない、起こり出すか分からないみたいなところがあって、ちょっとこうビクビクしたような感じのところで育った面があったんですね。でよく言われることなんですけど、お父さんとこう父なる神様との関係っていうのはその人に結構影響を与えるんですよね。で私の中で神様との関係っていう面でやっぱりこうなんか突然怒られるんじゃないかじゃないですけど、そういう風になってるんですか、あんまりいいこう神様に対するいいイメージを持ってなかったりとか、なんか間違った恐れを持ってたりとか、そういう部分があるんですね、あったんですね。だんだん解放されてるんですけど、でやはりでも神様は本当に私たちをこう真に愛してくださっていて、最善のものをいつも私たちに与えてくださいます。だから私なんか例えば何かこう悪いことが起こった時、もちろんそれが私の失敗とか罪だったらちゃんと悔い改めて感謝していけばいいわけなんですけど、そのよくわからないで何か悪いことが起こった時にやっぱりこの罰はないんですけど、そのなんかこう裁かれてるような気になってしまったり、こうマイナスに取りやすいんですね。でも本当に神様は私たちを愛してくださっているので、私たちに最善以外なさらないんですね。でそれをだんだんだんだんこう歩みの中でですね、私たちってのは知っていくものだと思うんですけども、信仰をその中で用いていくときにですね、私たちはその神様の愛を正しく知っていく、体験していくっていうことをですね覚えていきたいと思います。一つ大切なこととして今日お話したいのは許すっていうことですね。イエス様の愛の中心というのはこれ十字架に表されていますけども、それは私たちを許してくださった愛なんですね。で私たちも誰か他の人を許すことですね、許すことを通して私たちは神様の愛がこう私たちの方に流れてくるわけですね。求めなさいとかいろんな祈りのところでは必ずその後に許しなさいということがくっついてますけども、だから私たちがこう人を許すっていうことがすごく私たちが神様の愛が分かる、自分が愛されているということを実感する大きなポイントであるわけなんですね。だから、また許せない人がいたら許せるように神様に求めたり、信仰で許しますって言ってみたりとか、こう信仰を用いていくっていうことが重要であります。 でもう一つは皆さん今教会に来ておられますけど、教会にキリストが満ちているとありますけれども、そうなので教会にいるだけで私たちっていうのはこう祝福され、この満たされていくわけなんですね。で皆さん気づいてないかもしれないですけど、教会にいるだけでこうキリストが満ちているので、問題解決したりとかいろんなことが起こってきますし、こう教会にいるときに私たちは神様の愛、深い愛っていうのをですね、こう知っていくわけなんですね。でそしてそのことをですね、今日こう覚えていただきたいと思います。信仰を持ちるってたくさんありますけども、まあ、今年は特にこの告白っていうことを語られてますけど、告白することもすごいまず重要ですし、一つ一つあるんですけど、今日は、まあ、許すっていうことと教会、そして中心はこの聞き従うってことですね。神様の御声に聞き従うときに、でこれは一人一人各々違うので、各々が神様に聞いて、神様どうしたらいいでしょうかって、人生の大事なことから日々のことまでですね、神様に聞いて従うっていう歩みをですねしていくときに、神様の愛と恵みっていうことをですね、私たちは深く、神様私たちを愛してくださってるってことを深く知るっていうことをですね覚えていきたいと思います。でここで17節の後半からなんですけども、ちょっとお読みします。また愛に根ざし、愛に基礎を据えられた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の導いた様にまであなた方が満たされますように。あります。で、ここでその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと言っています。私たちに、分からないことってたくさんあるわけですね。で今回も白馬キャンプの後に緊急入院してですね、心臓の手術を受けた方が、沖縄の方がおられましたし、またもう白馬に来たらすぐに高熱が出てしまって、南牧師の娘さんですね、ノアちゃんですね、こうそのままこう白馬キャンプに行くと、奥さんはこう病院に行くために白馬キャンプに来たみたいな感じで、来てすぐに熱が出て病院に行って、そのままずっとですね、まあ、一緒に帰れたからよかったんですけども、でそういうことが許されたりとか、私たちにとって何かこう理解、今例えばキャンプのことでお話しましたけど、理解できないことってあると思うんですね。人生や家族に起こってくる、自分に起こってくることで、でも神様の愛っていうのはその、私たちの人知をはるかに超えているんですね。だからすぐに分からないことってあるんですけども、でも神様は私たちが愛しているので、愛以外のことをされないっていうことなんですね。だから私たちはその深くその神様に従う中で、その最初起こってくることとかで理解できないことに関しても、神様の愛を知っていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。であることに関しては、こうある時間が経たないと分からないっていうこともあるんですね。だからその簡単に私たちはこう短いスパンじゃなくて、こう長いスパンで見る必要がありますし、永遠のスパンで私たちはこうそれを見ていく必要があるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で今日はこの愛ということをですね、パウロはここで愛を知ってほしい、知ることができますようにっていうことを取り出しているわけなんですけども、私たちが本当に神様の愛を知るっていうことが、神様を知ることであり、自分を知ることであり、そして聖書を知ることであり、神様の御心を知っていくようになるということをですね、覚えていきたいと思います。で、さらに秋元牧師は語られたことがあるんですけども、私たちは、その聞き従うようにということですね、こう祈るわけなんですけども、そこに最善があるからですね。ただそれは御心の祈りなので、聞き従うようにっていうのは答えられる祈りなんですね。聞き従うようにっていう祈りですね。でもその多くの場合、私たちの方で本当に聞き従いたいと思っていないっていうですね、そういうことがあるわけなんです。でその場合その御心の祈りなんだけど聞かれないということになるので、私たちの方でそれが分かった時に、本当に従いたいと思えるように気持ちが変えられるようにということをですね、祈る、まあ、そこまで祈りを下げて祈ることが重要であるって語られたんですね。で多くの場合、私たちがその神様の御心は最善だと頭で知ってるんですけど、 自分が本当にそう思従いたいと思ってないことがあるんですね。でまた自分が都合の悪いことを言われたらその従いたいと思わないわけです、私たちはですね。だからその本当に神様の心を行いたいという思いが与えられるようにということをですね、やりましょうということを語ってくださったんですけれども、そのように私たちもその私たちの内側神様ご存知ですから、その私たちを全て知っている神様が導いておられますから、私たちも本当に従いたいという思いがない時がありますけれども、祈って神様により頼む時に神様はそこをですね超えていく力ですか、神様を愛し従っていくということを主が開いていってくださるということをですね覚えていきたいというふうに思います。繰り返しになりますけれども、神様は私たちを誰よりも愛してくださっています。それをまた表したいと願っているんですね。でじゃあこう神様を愛してくださっているのにどうしてこういうことがあったのかとか分からないことがあると思うんですね。でも今日学んだようにこう一つを人知をはるかに超えたとあるように分からないことがあるというのもあります。すぐに分からないことがあります。でも神様は分かるようにしてください。神様は答えを用意してくださっているんですね。だから私たちは永遠に向かって神様の、この用意してくださっている歩みですね、それぞれの歩みをこう歩んでいきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたがこの21世紀の時代にこの私たちを生かし、また教会の身体の一人一人として導いてくださっていることをありがとうございます。誰よりも私たち一人一人を神様は深く愛してくださって、この人生をまた歩みを導いてくださっていることをありがとうございます。神様、私たちを愛してくださっているということが本当に丁寧に開かれ、実際の体験をさらにしていくことができるように私たち一人一人を導いてください。それが私たちの真の土台となり、永遠に向かっての、この土台となっていくことをありがとうございます。どうぞまたその信仰を用いることとして私たちはそれを知っていきますから、さらにこう神様に従うことや信仰を用いていくことができるように導いてください。で許してない人を許したら許すことができるように助けを与えてください。また教会の恵みの中で私たちはさらに神様の愛を深く知っていくことができるように、教会に来たりまた教会を通しての恵みを受けていくことができるように助け導いてください。癒しのためにお祈りいたします。もし悪いところある方、そのためにお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今私たち一人一人に主が触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって私たち一人一人の体と精神に命じる、イエスキリストの御名によって命じる、癒されよ。この時があります。でこのある方においてはこの時が来た時にこの神様の計画と神様の愛というのはさらにこう明確に分かるように表されていきます。しかしそれまでこうある忍耐やこの、待ち望むという時がありますが、時が来た時に主は全てをさらに明らかにしていかれると称されます。私の恵みによってあなた方を導いていくと称せられます。自分の力ではなく私により頼むということをさらに成していきなさいと称せられます。感謝します。私一人一人の内臓を癒してくださり、またこのアレルギー性のものとかアトピーとかそういったこう、この症状を癒してください。またこの痛みがあるからそこを痛みを癒してくださることをお願いします。内臓の悪い方は内臓を癒していってください。精神の方は精神の病が癒されていきますようにお願いいたします。まあ、一人一人に触れ、またオンラインの方々は一人一人に触れていってくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの皆によって一つの体と精神に命じる、イエスキリストの皆によって癒されよ。目が悪い方は癒されました。イエスキリストの皆によってその方の目の症状を正常な状態に戻り、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたしましょう。ハレルヤ。 愛する天皇様、失礼しました、祝祷いたします。青い声願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。